今日は超初級です。先日その X で未書籍化作家はが作品を営業かけるにはどうしたらいいかっていうのを見かけたので、未書籍化作家ってなんだって思ったのと、今時今時新人賞の一つも取ってない、それからあと、さりとて小説投稿サイトで、コンテストも引っかからないような作家の作品って、持ち込んでも誰も読まないぞ。まあ昔からだけど。っていうことを、まあ誰か言ってあげたらっていうようなことを、ちょっと思ったもんだから、かえって遠回りになるからねっていうことはあるんだけどね。まあ、そんな話をしていこうかな、ということです。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあ、そんなような、イントロで話をしたような通りです。僕の時代、30年前にデビューした、僕は30年前にデビュー、30、1991年デビューなので33年前か、にデビューしました。で、あの当時は、まだ営業という手法が可能で、小説講座に来ていた、編集者にこれこれこんな話、作品があるんだけど、作品がある、あるんだけどっていう話をしたら、あ、じゃあそれ面白そうなので、じゃあ書いて持ってきてくださいっていうようなことで、で、持ってて採用されてデビューになったということです。で、しつこいようだけど、これは、34年前、アバウト35年前で、1991年って言うと出版バブルがまだ全開だった時代だったので、だからその出版バブルのどさくさで、もだったから、まあ持ち込みでデビューできたと、いうことです。で、いくつかその小説の書き方本をチェックしていく間で、知ったんだけれど、だいたい2006年ぐらいに小説の新人賞っていうのは爆発的に増えていると。いう、まあこれ読書ザルさんが書いた、そのブログでをチェックしてきたんだけども、確かにそこら辺を境にして、持ち込み原稿というのは通用しなくなり、で、あと、小説投稿サイト、この10年ぐらい前かな、蝉川夏也さんが確か、ほぼほぼは一番最初ぐらいのパターンなんだけども、小説投稿サイトで、読者を作った状態で、プロデビューするっていう、そういうスタイルというのが、この10年ぐらいの間に定着しました。僕が小説講座を始めたのが10、岐阜で始めたのが2011年なので13年になるか。で、その頃にはまだ、その小説投稿サイト経由でプロデビューするっていうのはまだ珍しかったんだけれど、もう今、この十何年かの間に、10年の間に、もう小説投稿サイト経由でデビューするっていう、そういうスタイルが確立したので、だから、新人賞と小説投稿サイト、新人賞というのは、これから流行るジャンルだとか、そういったものを開拓していくものだし、今流行ってるものを傾向と対策を立てて、そして、読者の反応を見ながら仕上げていくっていう、そういうタイプの作品の場合だと、小説投稿サイトの方がフォローしてできると。新人賞というのはどうしても新しい作品、先行作品のないもの、先行作品のあるものに関して言うと、まあ、ある程度、 かなり形が整っていても、あ、これどっかで見たことあるよねっていうタイプの作品だと、やはり新人賞では、まあ、不利。で、それを拾い上げるという形で、拾い上げデビューだとか持ち込みデビューっていうようなものがあったんだけれど、そういうものを補う形でね。で、そういう新人賞の欠点を小説投稿サイトが補う形になっているので、もうほぼほぼこれで、新人賞に応募するか、小説投稿サイトでデビューするか、ノウハウがどちらも全く違うので、どっちかで全く通用しない場合でも、どっちかで大きく化けるとかとよくあることなので、で、このどちらにも引っかからない場合、そういう場合には、やはり営業かけてもやはり無駄よ。それは時間の無駄だからっていうことが言えます。とにかく、その、じゃあ、宮部みゆきさんだとか、東野圭吾さんだとか、ああ平野啓一郎さんだとかっていうのは、自費出版だとか、あれだな、東野さんも宮部さんも、新人賞を受賞してデビューしてるな。まあそうじゃなくて、自費出版からデビューしてる人とかっていう話を、あの人だって持ち込みでデビューしてるじゃないか。内田康雄さんとか、そうだね。そういう人たちデビューしてるじゃないかっていう、そういう反論が必ずあるんだけれど、その人たちの、その持ち込みでデビューした時の、そのデビューした年とかを考えてみようねっていうことです。それこそ20年前、30年前、にデビューしてる場合だと、その当時はまだ持ち込み OK だったし、あと小説投稿サイトもなかった時代なのでね。で、まあ、未書籍化作家っていうのは、誰も言わないから、まあ僕があえて言うけれど、未書籍化作家っていうのは、シンプルにただの素人で、新人賞も受賞、新人賞を受賞しない。そして、小説投稿サイトでアクセス数も大してなく、コンテストも通らないっていうような、全くの素人です。で、こう、未書籍化作家が営業をかけても、それは時間の無駄だということは、はっきり言って言えます。で、要するに、その、自分が読者の立場に立ってみよう。これだけ、その、小説に接する機会がある。自分が知らない作家で、アクセス数が上がってない、その、全くアクセス数も上がってないような、未書籍化作家を、その、なろうや書く読みで探したりだとか、デビュー前の、その、予選さえ通らない人間の小説を、一体自分は年間どのぐらい読んでるかっていうことを考えてみると、何一つ冠もなく、さりとて、じゃあ、小説投稿サイトのように、小説投稿サイトで、多くのアクセス数、多くの固定読者を持ってるわけでもないあなたの作品は誰も読まないので、だから一番その重要な営業というよりも、営業をする前にまずいい作品を書くことが先です。どんなに営業努力をしたといっても、二等地三等地にあるまずい蕎麦屋には誰も行かないので、いいね。だから一等地の、一等地のっていうかな、少々場所が悪くても味が美味しければ足を運んでくれるお客様来てくれる。まず最初に、小説投稿サイトにせよ、小説の新人賞にせよ、どちらにしても、質が違うだけで、どちらでもいい作品はいい作品です。そこのところを間違えると、営業だけではこの仕事はやっていけないよっていうことは言えます。 まずいい作品を書くのが必要最低限の努力です。で、いい作品を書き、いい作品を書いた上で、その上で、ということが大事です。新人賞に予選、新人賞の予選が全く通らないというのは、それは、あなたの実力が、やはり、足りてないということなので、まずその営業努力ではなくて、まず自分の努力を見つめ直すということが重要です。なんか話がどんどんずれてったな。とにかく、その、今は、デビューするためには、その、新人賞を受賞するか、小説投稿サイトでちゃんとした作品を書くか、まあ、どちらのしか、その2つしか、プロデビューする方法はないと思って、間違いないと思ってください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリオモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。この番組ではいろんなテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトークなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。